サドルさん。
何ですか、岡田さん。
この間、水族館に行きまして。
おお。
品川水族館という。
ああ、ありますね。いいでね。いいとこ、いいとこ。うん。
品川駅の近くにある水族館とはまた別の。
そうですよね。
水族館で。
そうそうそう。行ったことありますよ。
大森とか、
ね。区がやってるとこですよね。
そうです。
うん。
あたりにある水族館に行きまして。はい、で、そこで、イルカショーを見たんですけど、うんうん、品川水族館って、イルカショーが下からも見れるんですよ。要は
水をかぶるところじゃなくて地下みたいな
場所があって
水槽の
下から見上げられる。
あ、覚えてる覚えてる。あ、ありましたありました。あ、あるあるあるある。
でなんかモニターには上から見た映像も同時に流れていて、
お
その上から見る席が結構限られててあんまり広くないから、
あ、覚えてる、
そこに入れなかった人が下から見る、
うんうん、あるある。エレベーターで地上からつながってる
とこですね。そうそうそうそう。
あ、覚えてる、思い出してきた。ああそこね、いいとこですね、あそこね。
そう、
はいはい。
でなんか下から見るイルカショーが結構面白くて。
なるほど。
待機中のイルカが見れるわけです。
あー、そこそこ指示を受けるまで。
そうそうそう。
まあそういうくろうと筋の見方をする人ってあんまいないと思うけども
。あ、すごい。
待機中何やってるんですか？
待機中はなんか手持ち無沙汰に感じて。下をふらふらおろいしたりとか。あとはイルカがこう頭だけ出して、なんかぴょぴょ動いたり、う
ん。こんなんね。
そうそうそうそう。してるときにこう、尻尾だけがぴょこぴょこしたからね、動いてて、うんうん、多分上ではああいうね、
あ、
動きをしてるんだろうな。
確かに下から見るとカクカク、尻尾がカクカクしてるだけだからな。
そう。
なるほどね。
で、僕、その品川駅の近くにあるアクアマリンの水族館の方は結構家が昔近かったから、
あ、そっちの方が知らないです。
しょっちゅう行って、そこもイルカショーでっかいのがあって、でイルカショー結構何回も見たことがあったんですけど、
うんうんうん、
下から見たの初めてで、
うんうん、
意外と結構、下から見るとまた面白いなっていう、
なるほどね、
経験がありまして、
なるほどね、
なんかそういうちょっと違う場所から見ると面白いなっていう。
あ、
もう一つちっちゃいエピソードが昨日ありまして、
はい、おー、取れたてのエピソード。
そう、スタバに行きまして、スターバックスに、はい、で朝なんですけど、まあ、コーヒー買って帰ろうと思って家に並んでて、前に一人お客さんがすでにいて、僕2番目に並んでたんですけど、前の人がなんかコーヒーを注文した後に、ちょっとこっちこっちみたいな、こう入り口の方に手招きをして、
うん、
したら友達がごめんごめんみたいな感じで追いかけてきて、
うん、
これ友達も一緒にこう注文ね、しちゃうパターンかと思って、
うんうん、
まあまあ。
まあ一人行くか二人ぐらいはね。
まあまあまあ、いいかなと思ったら、一、
うん
うん、人来て、また二人来て、三、
うん、
人目が来て、
うん、
どんどん人が入ってきて、15人くらい入ってきた。
15人入ってきた。
で、15人入って、もう。
15人って何？草場でみんなで談笑かよ。
15人が入ってきて、うん、でも、ちっちゃいスタバなんで、
うん、
入りきれなくなって。
確かにそうだな。
店の外まで行列ができてんすよ。友達の行列。
岡田さんは？
で、僕の前に、急に15人行列ができて。
あれはひどいな。
多分ね、15人収まらない。もう外まで、なんかね、何の団体かわかんないんですけど、多分ね、それが、まあ、5、6人だったら腹立ったと思うんですけど、
うん、
だから15人いると笑っちゃうんですよ。
多すぎてね。
すごい出てきたと思って。で、店員さんも結構唖然としてて、
うん、
でも僕は結局もう買うの諦めたわけなんですけど、
そうだろうな、そう。
急に大人気スポットみたいになっちゃう。
確かにな。もっと大事なもんだったら怒るけど、まあスタバだったら確かに私も。
まあまあコーヒー買えな、
一瞬なんか、うん、文句言おうと。
コーヒー飲むからいいやみたいな。
うん、なるほど。
割り込みも、多いと面白いなと思って。
うん、なるほど。
そう。っていうなんか、
うん、
二つのエピソード。が僕の年末年始のハイライトなんですけど。
少ないな、薄いハイライトだな。イルカの下半身をね、大吉のイルカ見たことと、15名割り込まれたこと。
そう。
なるほど。
っていうので、ちょっと、
はい、
関連しそうなおはがきが。
今のに関連しそうなおはがきなんてあるかな。ないんじゃないのかな。
そう、言っておりまして。
はい。
サトルと岡田優の超旅ラジオ。
ラジオネーム、直美さん。明けましておめでとうございます。
はい、
年賀状ですね。
ありがとうございます。
昨年はいろいろ楽しませてもらってありがとうございます。今年も楽しく聞かせてもらいます。昨年は、夫は台湾、ドイツ。娘はアイルランド、オランダと飛び回っていましたが、
インターナショナルですね。
私はずっと日本です。
ああ。
写真は アムステルダムの名物、クロケットの自動販売機だそうです。
へー。
サトルさん、岡田さん、石川さん、新しい旅立ちおめでとうございます。無事なフライトをお祈りしております。
あ、超旅ラジオのことね、うん。はいはいはい、ありがとうございます。
これが写真なんですけど。
はい、コロッケね。
コロッケなのかな、
うん、うん。クロケットってコロッケのことじゃないかしら。でもちょっと日本でいう丸い、扁平な、コロッケとはちょっと違うような感じですけどね。
そうです、
ね。そういう自販機がある。いいですね。
なんか、自販機にコロッケ売ってたら確かに面白いなと思って。
あ、
う、
あ、ん、面白い。
そう、
うん。
で、無理やり繋げました。
繋がんないでしょ。スタバで割り込まれたこととこのコロッケの。
ちょっと違うもんが置いてあったりとか、まあなんか、ちょっと、ちっちゃい、なんか、
なるほど、ね、
違ったとこから見るとか、ちょっと違うものが置いてある、ちょっと多すぎるとか、
あ、なるほどね、
なんかそういうちょっと違うって、ものって、なんかいいなって思ったっていう、うん。
なるほどね。
ので、この絵はがきを見て、このエピソードを ね、
なるほどね、
思い出した。
なるほどね。
なんかそういうのありますか？
そういうのあるかどうか、うん、わかんないけれども、今思いつくのは、台湾の、故宮博物館でしたっけ、うん、これもまたインターネットつながらないから、うろ覚えしたりするの恥ずかしいけど、うん、白菜の似てるやつがありますよね。
ああ
ね、だからなんか芸術、アートでは結構ある話ですよね。
あ、そう、確かに、
ね。デュシャンの便器とかね。なんかああいう、だから。
違うとこに違う本物を置くと、
そうそうそうそう、
みたいな。
ちょっとしたそういうアート、ね、無理にでもなんか、立て祭るようなアートじゃなくても、そういう面白さとかが、ありますよね。
あ、そう、ね、それで言うと台湾ね、今選挙やってるらしいじゃないですか。
はいはいはいはい。
で、なんか台湾の選挙って、
うん、
ポスターの大きさに制限がないから。
うん、そうだそうだ、ロストバゲージクラブの方の投稿でね、いただいて、なんかめちゃめちゃでかい選挙ポスターなんですよ。ビルの3階から7階ぐらいまでが全部、うん、
選挙
ポスター。ね、なんか女性の候補者のポスターがあって。そう、あれありなんだみたいなね。
あれ面白いです、
ね。すごいですよね。
選挙ポスターもでかくなると面白い。
確かに、だって選挙ポスターがあのサイズじゃいけないっていう法はね、日本にはあるかもしれんけれども、みんながやんなくちゃいけないわけじゃないから。
だからああいう規制がないと、もう確かにインパクト勝負というか。うん、
インパクト勝負ですよね。
大きさ勝負になる。
だから飛行船とかでね、大バルーンかなんかでやったような感じだよね。うん、
しかも面白いのが、めちゃめちゃでかい選挙ポスターだけど、デザインそんな日本と変わらないというか、なんかでかくしたからといって、情報量を増やすわけでもなく、
はいはい
はいはい、もう顔、笑顔と、名前とスローガン1個みたいな、はいはい
は
い。
確かに。確かにあっちの方に規制があるのかもしれないですよね。だからあれに、だから、投票したらなんかね、何百円あげますとか、うん、そういうの多分ダメだし、うん、いきなりなんか水着を着てみたいなね、グラビアアイドルみたいになっても多分ダメでしょうから。うん、だけど大きさには規制はないから、そこの抜け穴を狙ったのかもしれないですね、もしかしたらね。うん、なんか確かにそういうなんか違和感をついてくるところを見つけるってのは散歩なり街歩きなり旅の楽しみの一つかもしれないですね、うんうん、確かにそういうのあるかな。他にも君たちはどう生きるかって、宮崎駿の映画とかでも、はい、あ、この人多いのが好きな人なんだっていう、
ね、あ、
ご覧になったことあります、ね、あの映画、
うん、見ました見ました。
まあジブリ映画というか宮崎映画は大体そういう、
いっぱい湧き出てくる、
わかるわかる、ね、ちょっと恐怖もありますけどね、
うん、
まあなんか分析するわけじゃないけど、恐怖と笑いはもうまた紙一重でもあったりするから、うん、なんでこんなあるんだみたいなね、うん、なんか面白さはありますよね、うん、なんかね、
うん、なんで多いと面白いんだろう、
やっぱり困惑するからですかね
困惑を笑いというので解消してるのか、
うんうん、でも農家の人とかはね、大量のバッタとか稲子とか見たら、うん、これは笑いというよりも死の恐怖があるから、
ね、
なんかまあ物によりにけりかも知らんけれども、うん、確かになんかその日本のいわゆる温泉とかそういうスーパー銭湯とか、ああいうのを知らない海外の方が日本に来て行ってみたら、なんかこんなにいろんな種類のお風呂がありすぎて笑うみたいな、
確か
になんかちょっと怖かったって、だからなんか細かく細かく温度とか匂いとかが全部違って、
はい、
なんかそのなんかガスが、ね、二酸化炭素が出てんだよとかってうんとか、あ、炭酸泉ねみたいな、ね、
あ、実際におっしゃってたって
こと。そうそうそう、だからそのなんかびっくりだ、
ね、いや、そうですよね、スパワールドとか連れて行ったら多分ビビりますよね、
うん、そう、確かに海外のあれも大きいのはあったりするけど、一、うん、つの温泉の一つの浴槽が大きかったりとか、
うん、
構造自体は確かにシンプルな気もするけど、あんななんか細かく細かくなんか、うん、いろんなスペースになんかこれが壺の中になんか人が一人入るぐらいになって、そこにあったかいお湯があって、ずっとなんか、なんか蛇口かみたいなところが注がれているとか、確かになんか異常ですよねなんかそういうふうに描写されると
確かに、ね、
そうかみたいな、うん、なんかそういう意味でなんか東京は非常にニッチだからあるのかもしれないですね、わかんないですね、
うんうんうん、
でさっきのコロッケの販売機だっていつも言おうかもしれないけども、セブンイレブンとかファミリーマートとかで出来たてのコロッケとかいうのが陳列してあってそのまま食べられるっていうのは、まあ今は最近は他のね、似たようなスーパーマーケットでもあるかもしれないけども、 わ、すげえなとかなんかね、うん、ちょっと思いますよね、なんか。
ちっちゃくても面白いですよね。
ちっちゃくても面白いですね。めちゃめちゃちっちゃい本とかね、なんかいろんなアートとか
ありますよね。そうですね。この間めっちゃちっちゃい吉野家見ましたね。
何人
あのね、テイクアウト専用なんですよ。
ああ、もうそれだからそういうもんだな。
そう。店内がないから、もう宝くじ売り場みたいな。なんか、ね、油断したら通り過ぎるんですけど。
だからもうキッチンの方が大きいのか。
僕、そこの道何回も通ってたんですけど、うん、あそこ吉野家あるよねって言われて、初めて気づいたんですよ。それぐらい見逃してしまう吉野家。
そこがね、地価の高いところにあるってことですか？あ、だから物価が高いとかなんだ、その
。まあ、駅前にある。
ああ、だから、ね、いいところにあるんだ、うん。確かにいいですね、テイクアウト。会社員とかね、近くにいらっしゃれば、とりあえずもう買う
ぜ。でもね、あまりにちっちゃすぎて、本当に目立たない。あの呼び込みくんでしたっけ、あの音楽流れ、そうそうそう、あれもね頑張って流してるんですけど、
吉野家でもポポポポポって流すんですか、
ね、いや それないと気づかないですけど、それでも景色に紛れてしまう。
あ、逆に小さいはずの店舗がめちゃめちゃ高かったら面白い例ってのはありますか ね、 かね、
ちっちゃいはずの店舗は、
うん、もともとそう、
宝くじ売り場が
宝くじ売り場が
超でかい
ロフトみたいな感じになってたら、
キオスクがもう巨大キオスク、
巨大キオスクいいっすね。確かに日本で一番でかいキオスクってどんぐらい大きいんだろう。あれ駅の中にあるからね、構造上ある一定以上は大きくなれないはずだけど品揃えもだからもう種類もこれ以上ないから、うん、なんかイロハスみたいなのがなんか100本ぐらいザーッと並んでて横に、面白いかもしれないですね。
たまにその地方都市とかの国道を通ると、
うんうん、
異常にでかい看板がブワー
って。あるあるある。だって車で視認できるようになってるからね。
北関東とか行くと。
あるあるあるある。うん。
あれすごい面白い。
しかもなんかその、わかりやすい原色っていうかなんか、
ね、
YouTube のサムネイルみたいな、なんかわかんないけども、フォントもなんかその、ねえ、なんか、ああいう時代に高級も低級もないんだけれども、なんかね、もう露骨に迫ってくるやつありますよね。
あれ
漫画とか本とかね。
そうそうそう。文字でね。
DVD とかなんかね。わかったみたいなね。
面。
面って、それは間違いようがないですからね。いや、確かに。
本当、5000ポイントぐらいのフォントで、面って書いてある。
そうそう、それいいですよね。うん、それは、親切ですよね。海外の方ってそういう北関東のとことかどんだけいるかわかんないけども、わかんなくてもね、とりあえず、ここは何の店かが、まあ、おしゃれ系になると、もうなんかすごいフォントも小さくて、なんかお店の名前も小さくて、
うん、
何をやってる店なのか、私もだから美容室なのかご飯食べさせてくれるのか、そう、私もなんか何回かありますよ。それは笑いというより恥ずかしいんですけども、なんかご飯食べさせてくれたと思って入ってみたら、なんか美容室で、なんか、そのなんか、なんか、
そんな間違い方ある
いや、なんかね、あ、スイーツだ。なんか、ドーナツ、なんかね、スイーツみたいなの売ってる店に見えたんですよ。ケーキ屋さんに見えたんですよ。なんか白っぽくて、なんか、ね、なんかいい匂いとかして、はい、あの匂い、隣の店舗の匂いだったかもしれないけど、なんかね、とか言って入ってったら、うん、ご予約されてますかとか言って、なんか予約とか何時だと思ってたら、違うんですよ。みんなパチパチ髪切って。私も髪、その時むちゃくちゃ髪短かったから、うん、なんかいかにもお互いなんだこいつみたいな感じになって、出会い頭に。だもう秒の退店でしたね。なんかね、
髪って書いてほしいです
ね。髪、そうだね。そういう店は絶対だから、ヘアーとかね。わかんないけど、書かないでしょ、カットとかね、
うん。
だから、おしゃれになればなるほど、抽象度が高まっていくっていうか、その業態をごまかしていくみたいなね。杉薬局とかなんかがもう、自分のブランドとかよりも薬とかいうひらがなの文字を前面に押し出すところが逆に立派だっていう、なんかそういう論調を何か。
立派
つまりだからその、自分のブランドの価値というか、だから杉薬局だから来るというよりは薬が欲しくて来るというか、薬屋さんだっていうことを視認性を訴えた方がいいから。
あ、でもね、あれ、あ、それは本当そうで、うん、あの、透明書店ね。
はい、
あの会社でちょっと経営してる本屋、
うん、
今僕ちょっと育休中なんですけど、
うん、
最初おしゃれな看板を用意してたんですけど、
うん、あのクラゲのキャラクターとか、
そうそうそう、とそれこそ透明でキャラクター書いてあって、
うん、
まあ、透明書店って書いてある、
うんうん、
おしゃれなフォントで書いてある、
うん、
その通りのちょっと裏路地みたいなところにあるんで、
そうですね、蔵前のね、
遠くから見て分かんないんですよ、
うんうんうんうん、
でもう真っ白な側面に真っ白な面に本ってでっかく書いた
看板を、今そうなん
ですか、なんか、
うんうん、
に変えたらしいんですよね、最近。
それ言ってないよ、私その。
そしたら、すごい、それ見てくる人が増えた。
ああ、やっぱだから本屋だと思ってなかったんだ。
そう。
ああ。
本って書いた方がいいよって、
なるほどね、
なんかその業界の人に言われて、
ああ。
みんな確かに本屋って本ってまずね、書いてる。
なるほどね。なるほどね。
全然違う話。看板ノウハウみたいな。
看板ノウハウラジオ。看板ノウハウラジオだから、
ね。石川さんなんかありますか？すごい。
めちゃくちゃです
よ。看板ノウハウじゃなくて、うん、あの、すごく大きいとか。
でもそれ
は
デイリーポータルで、ね。
よくあるじゃないですか。
デイリーポータルでよくやってるネタな気がするな。
印象的だった記事とかでもいいんですけど。
うんうん、確かに確かに。
急に振られてパッと思いつくのは、すごい土定番の記事なんですけど、昔、まあ、編集長の林が書いた記事で、タバコの箱をよく、昔って何か物の写真を載せるときに比較対象、大きさを表すために、今スマホとか載せますけど、昔タバコの箱置いてたじゃないです
か。マッチ棒とかそういうのね。
そうそうそう。で、それで、タバコの箱のでかいやつを作ると、この相対的にその対象、比較対象のものが小さく見えて面白いっていうので、なんかこう人間サイズぐらいのタバコの箱を作ってる記事があったりとか。
ありましたね。
いいですね、それね。
なんか、親指作ってる人いました。なんかね。
ああ、なんか。
親指の、それは多分ね、ウェブ、面白い記事とかじゃなくて、単純にその、いろいろ作ってる人。
はい、はいはいはい。
なんか、指の上に超ちっちゃいミニチュアとかを載せて比較するから、めちゃめちゃでかい指を、指紋とかのプリントアウトした指を押して、その上になんか物を置いたら全部ちっちゃく見える。
はいはいはいはい。
確かに全部ちっちゃく見えてて、すごい面白かった。
うん、それで言うと、なんか、ある時からみんなスマホを置くようになったんですけど、スマホのサイズが年々大きくなってるから、ちょっと前の記事を見るとこれサイズ感不思議なんだよね。
すげえ。だからみんなの共通概念としてこの大きさはあれだねっていうのがあんまりなくなってきてるんだな。
昔の記事見ると大きく見えるってことですね。
確かに確かにそうですね。
そういうことだな。
だから、まあ一番いいのは手で持ったりとか、こう顔の横に持ったりとかっていうのが。
人間の顔はね、多少誤差はあるけど、誤差じゃないな。偏差はあるけど。
まあ一番普遍的な対象、
ね。北関東の国道で撮影したら、めちゃ身長がちっちゃく見えるみたいな。
物がでかい
から、ね。物がでかいから。
あるかもしれないね。一番看板がでかい国ってどこだろう。でもそれって日本かもしれないですね。
なんじゃないですか。
よく言うのがその街の景観をね、こうやってなんか損ねることに平気な日本人けしからん的な論調をしばしば目にしたりしますけれども、確かにそうだなと。なんか言うのはそのヨーロッパとかだとその看板とかそういうのはその建物と平行にあるんだけれども、
うん、
その日本の場合あるいはアジア圏の場合は歩いてる人に正面に向かっていくようになってると、うん、つまり建物には垂直に看板があったりするってそこの違いがあって、ただそうすると一瞬写真見るだけで、あ、ここはアジアだなみたいなね、うん、だからジオゲッサー的なというかその一瞬にその写真を見てこれはどの地域かという判定する材料として看板がそもそもめちゃめちゃあるかどうかとか、うん、どこを向いてるかとかいうのがね、うん、なんかあるってなんか聞きますね。だそうすると日本っていうのはまあ正しくアジアの中のそういう文化を組んだ国なんだなみたいなね。
それこそビッグモーターの看板とかそうです
そう、あれはちょっとまた別のちょっと難しい文脈が来ちゃうからね。
建築物にしちゃうっていう ね、
なるほどね。それと街路樹を比較するとかね、分かんないけど、そういうことをやって、ちょっとなんか、またちょっと、今回は結構、瞑想気味な、結構、アドリブセッションにアドリブ重ねて、これはこれで僕もドライブ感があって、嫌いじゃないけど、なるほどね、最初はイルカの下半身の話から、そういうあれですね、だんだんなってきて、まあ、いろんな角度からね、こっち側に見てるっていう、それは面白いかもしれないですね。なんかね、
サトルと岡田優の超旅ラジオ。あとはおはがきが年賀状おはがきをいくつかいただいてるんで、
もうこれを放送してる頃はもう多分年賀からだいぶ遠ざかってる時期かもしれないけれども、うん、改めて本当にありがとうございました。
ね、ありがとうございます。自筆のイラストで皆さんいただいてて、
そうすごい皆さん絵心があって、
全員そうなんです。その既存のありていのイラスト一個も使われてなくて、うん、全部自分で描いた。
いや、すごすぎでしょう。
これちょっとサムネに使わせて。
ね。しかも、我々のロストバゲージクラブにも、プロの漫画家さんとか、プロのイラストレーターさんとかが、なんかご加盟とかされたりとかして、なんかそこいろんな、そういうなんか絵心のある多彩な方がいらっしゃいますよね。
プロのイラストレーターさんから2枚イラストを、
すごい。いただい
て、1人の方は、今年、去年か、2023年にコミックスが1冊出ましたと。
おめでとうございます。なんていうコミックスなんですか？
コミックス名が書いてないんですけど。
コミックス名が書いてない。そう、謙虚な方。謙虚な方なんですね。
出ましたと書いてあって。
じゃ出た。
漫画家の方なのかな？で、うん、ラジオを聞きながら漫画を書いてますと。
ああ。
おっしゃっていただき。木橋美乃さん。
なるほどね。木橋美乃さん。ありがとうございます。
方と、イラストレーターの林ロミさんという方。
はい。
そして、イラストレーターのカタカタミシンさんという方
に。一人だけ、我々専属のイラストレーターみたいな方がいらっしゃいますけども。ありがとうございます。でもこの方でしたっけ、この方、この林ロミさんのイラストは本当なんか可愛らしくて、でもよく見ると これみんな内臓なんですね、これね。だ小さな内臓ちゃんっていうキャラクターがいて、だからこの一つは心臓、一つは胃、一つは腸みたいな。この、あれ分かってなかったこれ。すごいですよ、これ。みんな可愛いからなんか動物のキャラクターかなと思ったら、形がみんな人間の臓腑。すごくないですか、これ。これいいですよ。
内臓イラストレーター。
そうそう。これすごいなんか、あと何年かしたら日本を代表するなんかキャラクターになっててもおかしくないようなポップさと。
こうってなんですかね、これ。
コツコツと頑張る一年っていう、あれだから、骨髄じゃないかな。
骨髄。
うん、今ここでこれ掘り下げてもしょうがないんだけど。すごい。そうね。いや、すごいいいですよ。こういう方がなんか聞いていただいて、こんななんか新しく作った支所箱に当てにこうやって年賀状いただくなんてのは本当にありがとうございます。というところで。
はい。
はい。
ありがとうございます。
引き続きどうぞ、今年もどうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。超旅ラジオ。今日のお別れは、投稿コーナー、世界のさよなら、あなたのさよなら。こんなコーナーあったんです。
いや、あるあるあるある。あなたのさよならって言い方だったか忘れたけど。
世界のさよならを送っていただくというコーナー。
そうですね、いろんな言葉を。
はい。ラジオネーム、ナフーミックスかな、うん、読み方。ナフーミックスさん。
はいはい。ありがとうございます。
はい。コメントがついてまして、挨拶の前に。
お
最終回なのに初めて聞きました。
ああ、旅のラジオのね。
はい。
前段のね。
はい、はい。そうですね。これから遡っていきたいと思います。
おー、じゃあ新規リスナーさん。
チャンネルは、チャンネルは残りますよね。アメリカ、ニュージャージー在住と。アメリカから。
アメリカの方なんだ。
でも多分、この書き方的に、もうこれで終わったと思われてるんじゃないか。チャンネルは残りますよねって書いてあるんで。
あー、じゃあ残ります。ありがとうございます。残ってます。
引き続き、新しい回も更新されているので、
はい、ぜひ、実はされております。
聞いてください。
ありがとうございます。で、じゃあアメリカのさよならじゃないな。これは
スロベニアの。
スロベニアのさようなら。
スロベニア語
いいですね。
スロベニアのさようなら。ナスウィーデンニ。